それでは聖書を開きます。ヨシュア記の6章1節から7節です。ヨシュア記6章1節から7節、旧約聖書388ページです。ヨシュア記6章1節から7節を朗読いたします。エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかった。主はヨシュアに告げられた。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士は皆町の周りを守れ、回れ、町の周囲を一周せよ。6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを守り、回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げよ。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。民はそれぞれまっすぐに攻め上れ。ヌンの子ヨシュアは祭司たちに呼びかけた。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みなさい。そして民に言った。進んでいき、町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。以上です。今日はエリコのラハブという題でですね、このヨシュア記を読んでいきたいと思います。エリコはですね、ヨルダン川から15キロくらいのところにある町で、そしてですね、そこはオアシスがあったためにですね、1万年前の遺跡が発掘されるほど世界でも最も古い町と言われています。それだけでなくて、海抜がマイナス258メートルというふうにですね、世界で最も標高の低い町としても知られているわけです。地熱の影響で、シロやナツメヤシというですね、熱帯の植物も茂っている、そういう町です。で、この時代のエリコの遺跡を見てみますと、非常に頑丈な二重の城壁がですね、破壊された跡がわかるわけです。で、それは2600年ぐらい前の地層として見ることができて、この今日の6章の記事を裏付けるものだというふうにも言われています。で、ヨシュアはですね、ヨルダン川を渡る前に、実はこの町にですね、2人の偵察隊を送ってるんです。これは2章なんですけども、そしてですね、その2人は、探りに行くんですけれども、間もなくですね、追っ手に、追われることになるわけです。で、すぐにですね、彼らは逃げるわけですけども、その時に彼らがかくまわれた家がラハブの家であったわけですね。まあ、ラハブの家というものは、遊女の家というふうにこう2章には書いてありまして、それでですね、まあ、あまりこう入っても目立たないわけですね。で、そういったこともあって、それから城壁、二重の城壁になっているので、その間に家がずっとですね あるわけで、その家に住む人というのは、ある意味こう蔑まれるような人たちもそこに多く住んでいたわけです。で、このラハブからですね、彼らはエリコの人々が恐怖に震えていることをですね、聞くわけですね。で、この様子はですね、すぐにこの彼らは そのラハブのところから逃げることができてヨシュアのもとにたどり着きますと、そのことをか、あ、まあ、報告するわけです。そうしますと、ヨシュアはですね、エリコの戦いをですね、決意して、そしてヨルダン川を渡ることになります。で、このヨルダン川を渡るのも一つの大きな奇跡がありまして、水のあふれる時期であったにもかかわらずですね、契約の箱を担いだ先頭がですね、祭司が水際に、立ちますと、川はせき止められてですね、おそらく30キロぐらいの幅の、道ができたのではないかと思います。大きな川ですけれども、その30キロぐらいの長さの、幅の道ができて、そこをですね、みんなで一斉に渡っていったようです。そうして、このエリコの城壁が見渡せるところまでやってきて、そしてですね、ところが行ってみると、その城門はですね、閉じられていてシーンとしているわけですね。で、それが今日の6章の一節の様子であってですね、これは戦う気力がもうなくなっていたということでもあるわけです。5章の一節の方では、ヨルダン川からですね、こう渡っていったのを聞いて、イスラエル人に対して気力を失ってしまっているというふうに書いてあります。本来ですね、包囲される前に奇襲攻撃をかけるのが最も、戦術としては優れているんですけれども、それができなかったわけです。で、包囲された時に城壁のある町というものはほぼ、攻略されてしまうわけですね。もうほとんどその包囲されたところから、勝つということは古代から現代はあまりそういうことはありませんけれども、近代に至るまでですね、包囲されてもそれを、勝つというのは本当にその、戦争の歴史の中でも非常にこう、特筆されるぐらい、日本でもそうですけれども、戦国時代もそうですけれども、包囲されてそれを攻略できないということはほとんどないわけです。そのぐらい兵糧攻めにあって、最後はですね、その城壁よりも高い土を持ってその城壁を越えることができるようになるわけです。あるいは大きな櫓を立てていくわけです。外側にいる人たちは時間とですね、資材の余裕がありますから、そういったことができたわけですね。そうして、兵糧攻めにあっている人たちを難なく、滅ぼしてしまうというのが、これはもう定石であるわけです。ですから、そうならないためには先制攻撃を仕掛ける。しかし、エリコの町はですね、非常に強い町として有名だったんですけれども、それができなかったわけですね。で、この固く閉ざされた城門を前にして、神様がヨシュアに命じたことは驚くべき作戦だったわけです。先頭にはですね、武装した者たちが立ち、その後ろに7人の祭司が角笛を持って歩き、そして契約の箱が担がれていくと。そしてまたその後にも武装した者がいて、一番後ろでは角笛を吹く者がいるという。まあ実際のところ本当にどういう順番であったのかというのは、はっきりとは分からないところもあるんですけれども、しかしですね、この武装したものというのは、4章の13節によればですね、4万人いたわけです。で、契約の箱はおそらくその真ん中に置かれていたのではないかというふうにも考えられます。で、それをですね、城壁の周りを1日1周する。それが終わると宿営に戻って夜を過ごすと。これを6日間繰り返し、7日目には7周回る。そして7周目が終わったところで角笛が一斉に吹かれて、そしてその時に4万人が一斉に時の声を上げるということですね。で、この様子はですね、この後全くこの約束の通り12節から、繰り返されまして、そして、 この7週目が終わった時に20節で、民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、城壁は崩れ落ちた。そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上がり、その町を攻め取り、町のものをすべて、男も女も若者も年寄りも、また牛、羊、ロバも剣の刃で清絶したということになるわけです。つまり城壁がですね、一瞬にして崩れ落ちて、イスラエルの前に町がむき出しになるわけです。で、なぜこのような方法を神様はヨシュアにしたのか。で、これはですね、まあ軍事的な目的というよりは礼拝を表しているのだという説もあるんですけれども、ただですね、ヨシュアという人は非常に戦いに長けた人であってですね、軍事専門家なわけです。もう武将として非常に優れた才能を持っていましたので、彼はですね、この、一日一周回るという方法が、まあ城壁は崩れるというふうにこう言われているんですけども、一体どうして崩れるのか彼には全く想像がつかなかったと思うんです。で、それは別にして、この戦い方にはですね、ある納得のできるものがあったのではないかと思うんです。ですから神様が共にいてくださるのだから信じて進むということではあるんですけども、この作戦には優れたものがあるということをやはりヨシュアは考えていたのではないか。例えばですね、エリコの人たちが恐怖に取りつかれているということを彼は知っていましたから、これによってですね、4万人の足音とそれから角笛が聞こえてくるわけです。これは毎日角笛は鳴ってたようなんですね。で、そのことによってですね、彼らは精神的にこう毎日、ドキドキしながら、非常にこう精神的な疲れと混乱があったのではないかというふうに思います。このエリコという町は難攻不落の町としても知られていましたから、非常に武力もあったわけです。戦い方、二重の城壁とですね、それから、様々な最新の兵器も揃っていましたし、おそらく巨人族もいたと思いますから、そういった意味では非常に手強い、カナンの中でも非常にこう、強い町でした。で、この町とですね、本当にやって勝てるのだろうかということは、ヨシアにとっては一つの大きな賭けだったと思うんです。でもですね、こうやって気力をどんどんどんどん奪っていくという方法は非常に有効ではなかったのかと。一週間の間に敵の戦力を無力化に近い、まあこの時にですね、彼らが、城壁が崩れた時に攻め込んだ時には反撃がなかったようですね。それからもう一つは、このラハブがですね、上は天において下は地において神であると2章の11節でまあ告白しているんですけども、これはですね、エリコの王様もこのイスラエルのことについてはよく分かっていました。知ってたわけです。ラハブが知ってる以上にエリコの王様はよく分かっていたわけですね。ですから逆に言えば降伏することもできたわけです。で、ヨシアはこのぐるぐる回っていく7日間の間に降伏をする時間を与えたのではないか。当然ですね、戦いよりも降伏をした方が消耗が少なくなりますから、優れた戦い方と言えるわけですね。ですから降伏に持っていくということは、非常に、重要なことであるわけです。この前にすでにですね、巨人族のシホンの王オグも敗れているわけです。戦っても勝ち目がないということはエリコの王様もかなり分かっていた。ですから王は降伏をすべきかどうか迷ってたと思います。しかもですね、あの時に攻め込んだ時に反撃がなかったということは、戦う準備もできていなかった、非常に混乱した状況があったわけです。おそらくですね、軍隊がすでに崩壊してしまったのではないか。 その城壁の中ではさまざまな議論があったはずですけれども、最終的には混乱で終わってしまったのではないかというわけですね。でこの時にですね、ラハブとそれからそのラハブの家に、一族やですね、まあ、それ以外の人たちも、集まっていたようなんですね。でこの時にヨシュアがですね、時の声を上げる前にこういうふうに言うんです。16節から7週目に祭司たちが角笛を吹き鳴らした時、ヨシュアは民に言った。時の声を上げよ。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町とその中にあるすべてのものは主のために聖絶せよ。遊女ラハブとその家に共にいる者たちだけは皆生かしておけ。彼女は私たちが送った使いたちをかくまってくれたからだと、こういうふうに言うわけです。ですからラハブの一族とそれに連なる人たちはこの、イスラエルの人たちのことを聞いて、そしてまたその、偵察隊がやってきたことを聞いてですね、そして、このラハブの家が助かるという約束も聞いてですね、そこに逃げ込んできたんだと思うんです。そういう人たちがいた。で、二重の城壁の間に住む人たちというのは外からの攻撃に最初にさらされる人ですから、ある意味こう人間の盾のようなところがあるわけです。ですからそうやって非常にこう蔑まれる人たちが多く住んでいる。でそういう中でですね、この部屋には神様をヨシュアの信じる、あのイスラエルの神様を信じる人たちがそのエリコの中で集められていたということになるわけです。でその時にですね、22節で、ところでヨシュアはこの地を偵察した2人の男に言った。さあ、あの遊女の家に行き、あなた方が彼女に誓った通り、その女とその女に連なるすべてのものを連れ出しなさい。偵察した若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、彼女に連なるすべてのものを連れ出した。彼女の親族を皆連れ出し、イスラエルの宿営の外に留めておいたというわけです。で、偵察した二人がどうしてこの彼女のラハブの部屋を選んだのかというのは分かりません。当然ですね、ラハブの家があるなんてことは分かりませんから、行ってみて初めてそこで選んだわけです。でも、そこが遊女の家であるということは、まあ分かったのではないか。だから、遊女の家だったら入っても怪しまれないし、町の中心から離れているので、隠れるにはちょうど良いと思っただけなのかもしれません。しかしですね、そこには神様の技があったわけです。どういうことかというと、彼らが行った場所に住んでいたラハブという女性は、主を信じる人だったということです。このエリコで主を信じ、そして主を恐れる人であった。そういう意味では、このラハブを主なる神様が訪ねるように、この二人を導いた、そこへ導いた、偶然ではなく、このラハブを目指してこの二人を送ったと言ってもいいんです。彼女のこのイスラエルの神を信じる心を神様は知っておられて、彼女と彼女の家族と、そして主を信じる者を、そのエリコから集めて救い出そうとした。主は信じる者をその裁きからあらかじめ救おうとして、このラハブを選んで、そしてその信仰に応えて主自らがそこに訪ねていく、選んでいかれたと言えます。で、物語はこれで終わりではないんです。このラハブとマタイの福音書によればですね、マタイの福音書のあの系図によればですね、まあ、有名な話ですけれども、マタイの福音書の一章のあの系図の中に、ユダ族の系図が、3節から始まるわけですね。で、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、 アラムがアミナタブを産み、アミナタブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだと。非常に有名なところですね。ここには2人の女性が出てくるわけです。しかも2人とも外国の人ですね。で、ルツに関してはルツ記に非常に詳しく載っています。ボアズとルツのいきさつは、載っているんです。で、このサルマとラハブに関しては実はですね、ここにしか出てこないんです。サルマがラハブと結婚したということを証明するのはここだけ、新約聖書のここしかないんです。で、二人の間に生まれたのがボアズであり、オベデ、エッサイ、ダビデと続くことは共通してるんです。で、実は、ユダ族の系図の中では、そのサルマ、オベデ、エッサイ、ダビデというふうに書いてあるところはいくつかあるんです。で、このサルマという人は、お父さんがですね、ユダ族の首長の一人だ、首長だったんです。ナフションというこのお父さんは、民数記の1章の7節や2章の3節に出てくるんですけども、ユダ族の中の首長、非常に高い、まとめ役の人だったわけです。で、そこから想像しますと、あの二人の偵察隊の一人が、このナフションの息子のサルマであった、可能性は限りなく高いと私は思うんです。なぜかというと、モーセがですね、カデシュバルネアでこれからカナンの地に偵察隊を送ると言って12人を、選抜して送るんですけども、その時には各部族の長が選ばれて、そして、偵察隊として送られるんです。偵察隊というのはですから、その種族のトップか、それに連なる、準ずる人が送られているわけですね。そこから一世代だけの時代ですから、この時に、ユダ族の、ナフションの息子が、サルマが選ばれたということは、そんなに外れてはいないのではないかと思うんです。ですから、サルマはこのラハブとここで出会ったんです。そして彼女をよく彼は知っていたんです。そしてサルマはこのラハブと結婚する。で、これはですね、サルマが選んだことであることは確実ですね。ラハブがサルマに求婚するということは 100% ありえない話です。まずそれはいろんな意味でありえないんですけども、もっと驚くべきことは、その結婚をですね、ユダの首長である父ナフションが認めたということです。カナンの女性であり、つまりユダ族ではない、イスラエルの民族ではないカナン人の女性であり、しかも遊女であった女性をと結婚を認めるということです。これはですね、歴史に古代とかそういった歴史に関わらず非常に難しい問題であったのではないかと思います。それをこのユダの首長であるナフションがこの時代に認めたということは驚くべきことです。なぜか、それは逆にそれほどにこのラハブという人の信仰の輝きというものが、サルマだけでなくイスラエルの人たちの心を、ユダ族の人たちの心を動かすほどのものがあったということだと思うんです。カナン人であろうと、遊女であったことはみんな知っていました。でもこの彼女のその死を信じる信仰者としての輝きは何にも勝る。この人こそナフションの息子であるサルマの、つまりユダ族のトップに関わる人の 妻としてふさわしいとユダ族全体が納得するほどの人だったんだということです。驚くべきことです。彼女のことは旧約聖書でこの後たどることはできないんです。サルマがボアズの父であるということはルツ記でも歴代史では2章の11節でも記録されていますが、ラハブの名前は出てきません。じゃあなんでマタイのところで急に名前が出てくるのか。それはずっとイスラエルでこのことは語り継がれてきたということなんです。公の文書ではおそらく削除されなければならなかったのかもしれないんです。それはその理由は分かりませんけれども、しかし人々の中にずっとこれは伝承されていったわけです。それをマタイはしっかりと記録したわけです。サルマがあのエリコのラハブを妻としたということはイスラエルの歴史の中で決して忘れられることがなかったわけです。ラハブの名をですね、歴史書から消すことはできても、こういったところにわざわざ加えるということは絶対にありえないことなんです。創作ではないです、これは。だから人々はこのラハブを本当にずっと慕って記録してきたわけです。イエス様のもとに来た罪深い女と言われている人がいます。それはルカの福音書7章の36節から50節に出てくる人なんですね。ルカの福音書7章の36節からはですね、パリサイ人の家にイエス様がいると、そこにですね、香油の入った石膏の壺を持ってきて、イエスの足元に近寄って泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭ってその足に口づけをして香油を塗ったという、この7章の36節からのこの女性をですね、罪深い女というふうにこう言っています。そしてパリサイ人もイエス様がこの女が罪深い女なのだからということを知ってるはずだと心の中で思うわけです。罪深い女というのは要するにラハブのような人のことを言うわけですね。彼女はその髪の毛で拭って香油塗った。そして彼女はイエス様の言葉を聞いて自分のようなものも許してくださるんだと信じて、その喜びにですね、涙と香油をここへ捧げてきたわけです。そしてその信仰を彼女は見て、彼女の信仰をイエス様はご覧になって、そしてですね、48節で、そして彼女にあなたの罪は許されていますと言われた。そして50節でイエスは彼女に言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいと言ったわけです。この安心していきなさいというのはこれからのことを指す言葉ですね。これからの歩みを指す言葉です。彼女はこの罪深い女と言われているこの生活から新しく変わろうとしているわけです。それをイエス様は守り抜くから、安心していきなさいと、あなたには自分の生きる価値があることが信じることができるように安心していきなさいと、新しい歩みをしていけるように。当然あのラハブもサルマと出会って、そしてユダの王、その首長の一族の中に入るわけですから、当然新しい歩みを始めていくわけです。そしてその歩みが語り継がれていったわけですね。そしてここにいる罪深い、一人の罪深い女というのは、おそらく教会の中で輝く人として語られていた人だと思うんです。髪でイエス様を拭った話というのは、マリアがナルドの香油を、捧げたことが有名です。それはですね、実はヨハネでもマタイでもマルコでも記録しているんです。しかし、ルカは この女性を記録しているんです。これは全く別の人です。この罪深い女性とそれからマリアとは全く別です。髪を拭う仕方も違います。でもルカはこの女性のことを知らせたかったんです。ルカはこの女性が輝いていることを知って、そして教会の中で本当に輝いていることを知って、この明らかにこの女性とイエス様との出会いを聞いて感動して、このルカの福音書の中に入れたはずなんですね。許されて新しく歩む人生を、あのエリコの城壁に住むラハブに与えるために、主は目を留めてサルマを送ったのだと思います。そしてそこからダビデが生まれてくるわけですね。そしてこの一人の罪深い女も、それはイエス様が彼女を招いてそこに彼女は来たのだろうと思います。そして彼女は安心して行きなさいと、その言葉に応えて新しい歩みをし、そしてルカも感動するような一人の信仰者として生きていったんだと思うんです。主を信じる者にイエス様の側から神の側から近づき招いてくださり、そして新しい人生を与えるのだという、それが私たちに対する神様の愛だと思います。その愛には私たち一人一人に与えられているものだと思います。その愛に応えていくものでありたいと思うわけです。お祈りいたします。主なる神様、このラハブとサルマの出会いは驚くべき奇跡の連続のような物語でありましたが、そこには確実に神様の御手と、そしてご計画と、それを推し進めていく神様の深い愛があったことを思わされます。そしてイエス様の前に呼ばれたように来たあの罪深い女と言われている人たち、人も同じように新しい歩みへと導かれました。私たちも本当に主を信じる者として、あなたの愛に応えていくものであるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。